それでは拝読いたします。マルコの福音書4章26から34節。またイエスは言われた。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は独り手に実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは、地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張って、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。以上の箇所から、あともう一つ、すいません。ごめんなさい、すいません。34、すいませんでした。ほどになります。イエスは、このような多くの例えをもって、彼らの聞く力に応じて、御言葉を話された。例えを使わずに話されることはなかった。ただ、ご自分の弟子たちには、彼らだけがいるときに、すべてのことを解き明かされた。以上の箇所をもちまして、成長する神の国と題して大高牧師より宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、どうという名前を心から賛美申し上げます。私たちの日々の歩みをあなたがお支えくださり、このようにあなたを礼拝するために一つの場所に集められ、賛美と祈りを捧げ、あなたの御言葉を聞くときを与えてくださり、心から感謝をいたします。私たちには様々なことが起こります。人には言えないような、あなたにしか打ち明けられないような苦しみがあり、悲しみがあります。また重荷があり、それに押しつぶされそうになることもあります。そのような様々な状況の中で、私たちはここに集い、あなたを礼拝しております。すべてのことをご存知であられるあなたが、どうかお一人お一人の必要に御言葉を持ってお答えくださいますように、これから私たちはあなたの御声に耳を傾けますが、どうか主が豊かにお語りくださり、命の御言葉を、命の糧を今日も豊かにお与えください。また神様、この教会をいよいよますますあなたが祝福してくださって、この新しい年も救われる魂を起こしてくださいますように、あなたを礼拝する民がさらに増し加えられ、あなたへの賛美の歌声で満ち溢れますように、あなたを知らない方々を導いてくださって、またこの地域には魂の渇きを覚えている方々がおられることも私たちは知っておりますから、どうかあなたが引き寄せ、その霊的な渇きがあなたに触れることによって潤されていきますように。神様、諸教会の礼拝もいつものように祝福してください。特にあなたの御言葉を語る説教者を聖霊で満たし、御言葉をまっすぐに曲げることなく語ることができますように、そして全世界の教会が御言葉によって立て上げられていきますように、これからの時を御手に委ねて、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。少し間が空きましたが、再びマルコの福音書を読み進めてまいります。久々でありますので、前後関係を確認してから今日の箇所に入っていくことにいたします。以前から申し上げているように、3章13節から19節に12弟子の任命がありまして、これが一つの転換点になります。イエス様がご自分の周りに 多くおられた人たちの中からご自分のそばに置いて、で訓練させて、で彼らを使わせて宣教させるために、また悪霊を追い出す権威を持たせるために、イエス様は十二使徒を任命されました。ここからイエス様の弟子訓練が始まるわけですね。4章1節から今日の箇所34節までは神の国について教えられました。群衆には例えで語りつつ、一方の弟子たちにはその例えの真意をお語りになりました。1節から20節には種まきの例えがありまして、21節から25節も例えが語られました。いずれも聞き方、御言葉の聞き方に関する例えであったということを確認しました。神の国の奥義について語られる際、イエス様は繰り返し聞き方について、言われました。で、今日の箇所も神の国について語られるわけでありますが、少し先を見ますと、4章35節から5章の終わりまでは、今度はこう実地訓練といいましょうか、現場での訓練になります。そこではイエス様が自然に対する権威をお持ちであること、また悪霊に対する権威をお持ちであること、病に対して、死に対して権威をお持ちであることが示されることになります。そのような前後関係にあることを確認しつつ、今日の箇所を見てまいりますが、26節は次のように始まります。またイエスは言われた。神の国はこのようなものですと。先ほど触れた種まきの例えや21節から25節の例えも、神の国の奥義について例えで語られたわけですけれども、その例えは聞き方に焦点が当てられていました。ポイントは聞き方。しかしこの26節は、神の国はこのようなものですと言って始まります。ですから少しこれまでの例えとは趣が違うということがわかります。まさに神の国とはこのようなものなのだと教えようとしておられることがわかります。神の国そのものについて語ろうとされているのです。これまで繰り返し申し上げていますが、神の国というのは神の支配であり、神の統治のことです。神が支配しておられる国、神の国、それが例えをもって語られます。26節から29節をお読みしますと、またイエスは言われた。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人で実をならせ、初めに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。先ほど触れたように、神の国はこのようなものですと言われてから、ここでも種まきが例えに使われます。人が地に種をまくことから例えが始まります。いつも感じることでありますけれども、例えを解釈する際には難しさがあります。どこまでこう当てはめるのか、どこまで当てはめて解釈しようとするのか、その線引きが難しいのでありますが、丁寧に読みつつ今日の箇所も理解をしていきます。まず、人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りませんというふうにあります。これは言われてみますと、その通りですね。人は種をまきます。当然夜昼寝たり起きたりします。その間に種は成長していく、種は芽を出し育ちます。しかし どのようにしてそうなるのか、その人は知りませんとイエス様は言われます。確かに、まいた人は、種はまきますけれども、どのようにしてまいた種が育っていくのかは知りません。28節にはその過程を説明するように次のようにあります。地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできますと。地にまかれた種は、地によって実がなっていきます。私は自身はですね、今のところ全く農業ですとかガーデニングもしないのでありますが、教会の畑などを見ていますと、土の不思議さというものだけは感じます。地に種をまくと、土の状態が作物に影響するわけですね。土の力の凄さというものを覚えるわけでありますが、地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできますと。先ほど27節の最後に、どのようにしてそうなるのか、その人は知りませんとあり、28節の最初には、地は一人でに実をならせというふうにあります。この箇所は、種がまかれるわけですが、そのまかれた種が、その後でどのように成長していくのか、育っていくのか、その過程については、種をまいた人は知らないというところにポイントがあります。どのようにしてそうなるのか、その人は知らず、地は一人でに実をならせていく。地は一人でにというふうに訳されていますけれども、この言葉は自発的にとも訳せる言葉なのですが、つまりは人の手によって成長するのではなく、人の知らないうちに種が成長していくことが言われています。ですから、ここで言われていることは、この例えで言われていることは、神の国の成長について言われていることがわかります。神の国はどのように成長していくのか。神の国はどう成長していくのか。それは、人間によるのではなく、神の働きによるということが教えられている。そこに強調があります。ある学者は、人間の助けを借りないで育つ神の国の例えというふうにここを表現しました。人間の助けを借りないで育つ神の国の例え。この例えをどこまで解釈するのか、その難しさを覚えつつ、種をまくのは人間の役割と言えるかもしれません。種まきの例えでもそうでしたが、あまり特定はされていないのですが、私たち自身の役割は種をまくということにあると言えます。しかし、それを成長させるのは人間の力や人間の努力によるのではないということ。それを成長させるのは神であるということです。成長させるのは神なんだ。この例えの強調点はそこにあります。そしてこの真理、この成長させるのは人間ではなく神であるという真理は、パウロ自身も語っているところであります。彼は次のように言いました。アポロとは何なのでしょう？パウロとは何なのでしょう？あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから、大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。この時分裂状態にあったコリントの教会の人たちに対して、アポロもパウロも奉仕者なんだと語り、パウロが開拓して植えて、次にアポロが水を注いだんだと。しかし成長させたのは神であり、大切なのは成長させてくださる神だとパウロは語ります。聖書は人間の努力によって神の国が押し広げられ成長するとは語りません。神の国は人間の力によらず、神の力によって成長する。これはある意味で当たり前のように思うかもしれませんが、本当にそのように理解しているかということを考えますと少し怪しいような気もします。もし私たちは本当にこのことを理解しているのならば、 心の負担も少し軽減されるのではないかということも思わされます。と言いますのは、私たちには私たちの領域があることがわかるからです。私には私のやるべきことがある。それは種をまくということです。もちろん、まいた種のために祈ります。水を注ぐということもあるでしょう。しかし、そのまいた種の結果については、私たちの手の中にはないということです。そこはもはや神様の領域、神様の御手の中にあることなのです。神様の不思議な力によるとも言えましょう。私たちは必要以上に、責任を負えない領域にまで首を突っ込み、一喜一憂しすぎているのではないかということも思わされます。もちろんなんかこう、無責任になっていいとかそういうことではないんですけれども、私たちは種まきをしっかりしていく。自分の領域として種まきはしっかりする。しかしそこからは神様の領域であり、成長させてくださるのは神であるというわきまえを持つことが大切なのではないでしょうか。またこの例えば、29節では次のようにありまして、実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからですと。この例えば、収穫まで語られています。熟した実は釜が入れられ収穫されます。この収穫は終わりの時を思わせます。黙示録の14章にはこれと似た表現がありまして、次のようにあります。お聞きください。また私は見た。すると見よ、白い雲が起こり、その雲の上に人の子のような方が座っておられた。その頭には金の冠、手には鋭い鎌があった。すると別の御使いが神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方に大声で叫んだ。あなたの鎌を送って刈り取ってください。刈り入れの時が来ましたから、地の穀物は実っています。雲の上に座っておられる方が地上に鎌を投げると、地は刈り取られた。それからもう一人の御使いが天の神殿から出てきたが、彼もまた鋭い鎌を持っていた。このように、刈り入れ、収穫というのは、終末、つまり終わりの時との関連があります。まかれた種は、最後には収穫されます。私たちもこの収穫の時を待つことになりますし、そこに最終的な希望があるわけです。続いて30節から32節にも例えがありまして、これは有名なからし種の例えであります。まず30節から32節を読みしますと、またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは、地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると、成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエス様は、神の国はどのように例えたらよいでしょうか？どんな例えで説明できるでしょうか？そうおっしゃりつつ、神の国について、それはからし種のようなものです。そう言われます。からし種とは非常に小さい種でありまして、パレスチナではからし種の一粒ほど小さいという格言に使われたようです。別にこの地上で最も小さい種がからし種というわけではありませんが、その小さい種がまかれると、その種からは想像できないほど大きく成長するので、例えに用いられたわけですね。つまりこの例えも、神の国の成長と関連があることがわかります。イエス様は神の国をからし種のようだと言われてからこう続けられます。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。 カラシダネは非常に小さい、ご覧になったことありますかね。もう一粒落としたともう探すの無理っていうようなぐらいに小さいのですけれども、しかし巻かれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、その大きさはといえば大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになるというふうにイエス様は言われます。ここで言おうとしていることは、ほんの小さな種が大きくなり、その大きさは鳥が巣を作れるほどの枝を張れるくらい大きくなるんだ、そう言われています。どれくらいかといえば3メートルを超えるものもあるというふうに言われます。この例えはこの時のイエス様たちの状況とも重なります。イエス様が来られて到来した神の国、しかしそれは非常に小さなものでした。イエス様と弟子たちの集団は非常に小さかった。もちろん野次馬は大勢いたかもしれません。しかし本当の意味で神の国の民とされたものはわずかでありました。多く見積もっても100人ほどの小さな群れであったと言えます。しかしこの小さな群れはどんどんと広がっていきました。パレスチナという小さな地域で終わることなく、ローマ帝国全体に広がっていきました。その過程は使徒の働きを読んでいけばわかります。パレスチナという小さな場所で始まったものが世界へと広がっていく。まさにカラシダネのように成長していく。それが使徒の働きに描かれています。最初は迫害に苦しめられました。そして散らされました。散り散りになった。しかし、それぞれが散らされた場所で御言葉が述べ伝えられていきました。御言葉の種が巻き続けられた。その結果、迫害によって収まるどころか、どんどん広まっていきました。そしてそれから時は過ぎ、やがて日本にまで届いたわけです。ほんの小さな集団が、神の国の民が数えきれないほどになり、今も増え続けている。中国ではどんどん宣教が進んでいる。中国には1億人ぐらいのクリスチャンがいるというふうに言われていますけれども、星の数のように、海の砂のように、まさにアブラハムになされた約束の成就と言えます。驚くほど大きな神の民になった。そして私たちも今、その神の民に入れられた。その成長の中に私たちも組み込まれているわけです。そういう意味において、このカラシダネを用いた例えは予言的であるとも言えましょう。これから広がっていく神の国、成長していく神の国が教えられています。このようにイエス様は例えを語られたのですが、マルコの福音書にはあまり多くの例えは記されておりませんで、マタイやルカに他の多くの例えが記録されています。マルコは33、34節で次のように言いまして、小さなまとめになっています。33、34節。イエスはこのような多くの例えを持って、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えを使わずに話されることはなかった。ただご自分の弟子たちには、彼らだけがいるときに全てのことを解き明かされた。イエス様は多くのことを例えを持ってお語りになり、聞く力に応じて話されました。またご自分の弟子たちには全てのことを解き明かされていきました。そのようにして弟子訓練が行われたわけであります。今日は神の国について、例えを通して語られた箇所でありました。二つの例えには成長という関連がありつつ、しかし視点は違っていました。一つ目の例えは、神様が成長させてくださるということが示唆されていました。神の国は人間によるのではなく、神によって成長するんだ。神の国が隠れた不思議な仕方で、人間の努力とは無関係に拡大していく。成長は神の不思議な働きであることが語られました。またこの神の国には収穫があることも合わせて語られていました。つまりは、完成があるということです。神の国は完成する。確かに、種をまく目的は収穫ですね。 その収穫を、完成を私たちは待ち望む。御国の完成ですね。また二つ目の例えでは、からし種の例えが語られました。小さな種がまかれると、3メートルぐらいまで成長していく。驚くほどの成長を遂げるわけです。先ほど申し上げたように、当時、イエス様と弟子たちは非常に小さな群れでした。しかしそれが、御言葉の種をまき続けた結果、驚くほど成長していった。パレスチナの片田舎で広まっていただけのように見えていたものが、ローマ帝国全体を席巻し、今や世界中に広がり、今もどんどんと広がり続けている。神の国の民が増し加えられている。これらの例えは、私たちがなすべき務めを明確にすると同時に、希望を与えてくれるものでもありました。一つ目の例えからは、改めて、私たちが種をまくことに誠実であることを確認させられます。私たちの役目は種をまくことだと。しかし同時に、それ以上の領域は神の領域であり、成長させるのは神であり、神が御業をなされるんだと。私たちは自分の領域にないことにまで手を伸ばし、首を突っ込み、心配するようなことをしてはいけません。私たちがすべきは、種をまいていくということ。また私たちにとって希望があるのは、からし種の例えです。特に日本では、教会を、今はね、これ50人ほどの方が集まっていますけれども、教会を出れば、クリスチャンはほとんどいません。非常に少ない。家庭で一人、学校に行ってもクラスに一人、職場でも一人、そういう孤独を味わう。日本人クリスチャンにはマイノリティコンプレックスがあります。しかしそれは、しかしそんな小さな私たちであるわけですけれども、必ず大きくなるんだと。それは数的なことももちろんあるでしょうし、影響力ということもあるでしょう。小さな存在である私がキリスト者として成長していくということもあります。いずれにせよ、神の国は成長していくんだと。それはイコール、神の国の民である私たちも成長し続ける、成長し続けることができる存在だということでもあります。もう成長は結構ですということではもったいない。そうではなくて、成長することを求め続ける私たち。神の国が成長するということは、神の国の一員である私たちのことも神が成長させてくださるということです。さらに言えば、教会の成長ということにもなる。量的に、質的に成長していく。質的な成長というのは、つまりは清められていく。聖なるものとされていく。キリスト者の成長とは、神様に似たものに、イエス様に似たものにされていくということ。そのような成長を歩ませていただけるわけです。そしてそれが神の国の働きに、神の国が前進していく働きに用いられていく。神の国とは目には見えませんから不思議なものです。そもそも、もう国というもの自体が目には見えているようで見えていないのが国でありますから、国自体不思議な存在ですけれども、神の国も同じように不思議と言えます。イエス様は、パリサイ人たちが、神の国はいつ来るのかと尋ねたときに次のようにイエス様はお答えになりました。神の国は、目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい。神の国はあなた方のただ中にあるのですと。神の国は、あなた方のただ中に、私たちの中にあるとイエス様は言われました。すでに存在し、目には見えないけれども、確かに存在している。この神の国は今も成長し、やがての収穫を待っている。そのことを私たちは楽しみにし、待ち望んでいきたいわけです。私たち、特に日本の教会は、未来を見つめると後ろ向きになりやすい。必ずしも明るい材料ばかりでないのが現実です。日本キリスト教団には2030年問題というのがあって、 2030年になると牧師のほとんどが高齢者になって多くの教会が無牧になるだろうということが予想されている。それはジェカも同じでありましょうけれども、高齢化が進んでいる、若い人が教会に少ない、献金が減っている、献身者も減っている、マイナス要素はいくらでも挙げられます。しかし私たちは聖書の希望に、聖書が語る希望に望みに目を向けていく。聖書は成長する神の国を語っています。衰退する神の国は語ってないんです。その希望を語っている。成長するんだ。神の国は、神の支配はさらに広がっていく、前進していく。私たちはそのためにこれからも種をまき続けていきたい。そして成長させてくださる神の御業が豊かになされるように祈っていく。この神の国はやがて収穫へと、完成へと向かいます。私たちはやがての収穫を待ち望みつつ、なすべき務め、種まきにこれからも邁進していきたい。そして神の国の成長を期待して、前向いて、成長させてくださる神の豊かな御業を期待して歩んでまいりたい。そのように願います。それでは語られたことを覚えて黙祷する時を持ちましょう。お祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。あなたの御言葉を共に味わうことを許してくださり感謝をいたします。神の国が神様の御業によって成長していくことを確認させていただき、また神様、本当に小さな種が、からし種の種が本当に大きくなり成長していくことも私たちに見せてくださって、御言葉を聞かせてくださって感謝をいたします。この日本の地にあって、私たちは本当にカラジダネのような小さな集まりでありますけれども、それがあなたの御業によっていよいよ成長していくことを、希望を与えてくださっていることを感謝をいたします。神様、私たちの周りには多くの課題があり問題があり、教会の将来を見ても不安になることが多くあるように感じますけれども、主よ、あなたは成長する神の国を語ってくださっていますから、私たちが本当に前を向いて希望を持って、そして種をまくという私たちがなすべき働きに邁進していくことができますように、そしてあなたがその種を成長させてくださり、芽生えさせてくださって、この地上にあって救われる魂を刈り取っていくことができますように、その働きにも私たちを参与させてくださるようにお願いいたします。そしてやがてイエス様が再臨されて、私たちが本当に収穫の時を与えられていることもありがとうございます。私たちがその希望を持ってしっかり未来を見て歩んでいくことができますように助けを与えてください。御言葉を心から感謝をいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。